2月29日木曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語。そして、世界のトピックスをご紹介する、ハローワールドトピックスをお送りします。鈴木、EV でもインド推し、世界最大14億人市場にかけ。スズキがあえてインドを電気自動車生産の中心に据えます。インドの EV 市場は中国の 1% にとどまりますが、将来性にかける戦略です。個性的で安い車を作り、成長を遂げたスズキ。主導したカリスマの鈴木治氏は会長から引きました。後を継ぐ息子の鈴木俊博社長が目指すのは、インドでの40年の経験を活かしながら、鈴木自身と供給網を EV 生産で変革することです。高速道トラック。4月から最高速度90キロ、2024年問題で。政府は27日、総重量8トン以上の中央型トラックについて、高速道路上での最高速度を現行の時速80キロから90キロに緩和する、改正道交法施行令を閣議決定しました。4月から施行されます。トラック運転手の残業規制が4月から強化されることに伴い、物流業界で人手不足が深刻化する2024年問題に対応するためで、輸送効率の向上が期待できます。国際線航空券、訪日客増え、高く、海外旅行足踏み。日本人の海外旅行需要の回復が遅れています。円安で海外滞在費が上がっているだけでなく、航空券の値上がりも逆風となっています。全日本空輸によると、国際線の航空券価格は、新型コロナウイルス禍の前より、およそ6割高いです。インバウンド増加が日本発着の航空便の需給を支え、値下がりしにくい状況です。JR 九州が進める脱鉄道会社のホテル、高級路線に軸足。JR 九州グループのホテルが高級路線にシフトしています。これまでは駅に近く立地の良さが強みのビジネスホテルが中心でしたが、自社の鉄道路線がない東京や京都にも進出し、新ブランドザ・ブラッサムを立ち上げるなど高級感を演出しています。長崎ではアメリカマリオットとフランチャイズチェーン契約した施設を開業しており、脱鉄道会社のホテルで収益力向上を目指します。群馬県、先端技術の実証フィールド整備、企業の進出促す。群馬県は2024年度から道路や河川、公園などを先端技術の実証フィールドとして整備し、企業や大学の実証実験プロジェクトを国内外から誘致する事業を始めます。実験をする際に利用できる補助金も設けます。全県リビングラボ構想と銘打ち、24年度予算案に関連経費として2億2670万円を計上しました。新ビジネス創出や県内への投資促進につなげます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、量子コンピューター。チェックしておきましょう。量子力学と呼ぶ物理学の理論を応用した次世代の計算機です。概念は1980年代初めに登場し、99年に NEC が世界で初めて超伝導量子ビットを実現したことなどを受けて、研究が前進しました。素材や薬の開発、金融など様々な分野においてスーパーコンピューターにとっても困難な問題を超高速で解く可能性を秘めます。以上が今日知っておきたい用語、量子コンピューターの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はオーストラリア男女の賃金差2割、5000社データ初公開というニュースをお伝えします。 オーストラリア政府は27日、2023年の従業員100人以上の企業における男女の賃金格差が 19% だったと発表しました。5000社規模のデータを初めて公開し、女性の賃金向上を促す狙いがあります。公的機関、職場の男女平等機関によると、男性は平均して女性よりもおよそ180万円ほど多く稼ぎます。産業別では、建設や金融、保険サービスで差が3割と大きく、宿泊業、飲食サービスはおよそ 2% にとどまりました。最も賃金差が大きい企業では 73% に達し、今後も賃金差を毎年公表する予定で、来年は公的部門のデータも公表する予定です。オーストラリアは欧米に比べて男女平等で遅れを取ります。世界経済フォーラムによると、経済活動の参加と機会では世界38位でアメリカやポルトガルより低いです。男女賃金格差は日本より小さいものの、ニュージーランドやイギリス、フランス、ドイツより大きいです。女性の従事者が大半を占める高齢者や障害者の介護、幼児教育などのケア産業は、総じて給与が低いことも賃金格差につながっています。オーストラリアの企業は、労働者と株主の双方から格差是正の取り組みをさらに強く求められそうです。日本の男女の賃金格差が大きいことがよく取り沙汰されますが、オーストラリアでも同じように問題になっているようです。オーストラリア政府は、男女平等実現のための国家戦略を策定中とのことで、今後に期待です。あなたのご意見、ぜひコメントで教えてください。2月29日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。2月29日、今年はうるう年ということで、4年に一度の日付でした。読んでいてなんとなくありがたい気持ちになりました。さて、私はこの3連休、長野に住む友人と松本観光、白馬でスノボに行ってきました。東京から長野までは特急あずさで2時間半ほど、とても行きやすく、そのため列車は満員でした。私は松本市を初めて訪れたのですが、とってもいい街でした。黒い姿が美しい国宝松本城の周りには小さなお店がたくさんあり、それがまたおしゃれなんですよね。フランスのお惣菜屋さん、昼間から空いているバー、工芸品の売っているお店など、歩いているだけで魅力的でした。お昼過ぎにジュゲムさんというこじんまりしたおうどんのお店に伺ったのですが、おうどんだけでなく、お汁粉やパン、ケーキなどもあり、とても美味しかったです。私が食べた鍋焼きうどんの写真を貼っておくので、ぜひ見てみてください。夜は地元の居酒屋さんに伺ったのですが、どのメニューも本当に美味しかったです。長野のお酒もたくさんあり、私は普段たくさん日本酒を飲むことはあまりないのですが、その日は日本酒をごくごくたくさんいただきました。最近チェーンの居酒屋さんばかりだったので、手作りのこだわりある居酒屋さんのご飯を堪能できて、それはそれは幸せでした。白馬のスキー場はとても大きく、人で賑わっていてとても活気がありました。お客さんも従業員の方も外国人の方たくさんいらっしゃいました。予想外に人が多く車が止められず、遠くの駐車場に止めて歩いたので、休日は早く行くことをお勧めします。本当は日曜日の夜、スノボの後そのまま帰ってくる予定でしたが、鉄道トラブルで帰れず、もう一泊松本に泊まったのもいい思い出です。その日に急遽行った居酒屋さんも大正解のお味でした。長野、語りきれないくらい食べ物が美味しく楽しくとっても幸せでした。長野、美味しいものパラダイスですよね。また行きたいなと思います。先週はたくさんのコメント、どうもありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では X をやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。このチャプターのリンクからアクセスして、ぜひフォローをお願いします。私も X でいろいろとつぶやいておりますので、ぜひチェックをお願いします。明日金曜日は 上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。